皆さんおはようございます。この間行った講習会で講師の先生は時計を外しこう言いました。
The other day I was at the seminar and then the guest speaker said took the watch off and said
こういうふうに時計を外すっていうことはもう時間を気にしないで喋るということです。
I'll remove this watch so I'm going to talk without worrying about the time.
でも目の前に壁に大きな時計があって
There's a big clock
その会場では時間を守らなければならなかったんですけれども
The guest speaker had to be watching the clock all the time.
そう言っていつも笑わせて、講義を始めていた先生がいました。
There was such a guest speaker who always told jokes.
ではお祈りします。
Let's pray.
神様ありがとうございます。
Thank you, God.
あなたが本当に私たちにとって恵み深い方であることを感謝します。
Thank you, God, that you are so gracious to us.
今日分かち合う言葉を本当にあなたが啓示を持って、私たちに与えてください。
Give us a word with a revelation.
あなたとの関係が本当に、深くそして、強くされますように。
Strengthen our relationship with you.
祝福してください。聖霊様どうぞ来てください。イエス様の御名によってお祈りします。
Pray this in the name of Jesus. Amen.
Amen. 皆さん旧約聖書よく読みますか？
Do you read the Old Testament often?
旧約聖書で好きな箇所はどこでしょうかね。今日はルツ記から話したいと思っています。
Today I want toShare from the book of Ruth.
ルツ記を読んだことはありますか？
Anybody here has read the Ruth?
ルツ記は誰もが好きな書の一つだと思っています。
It is one of the favorite.
でもこのルツ記はとっても重要な場所に置かれています。
The book of Ruth is located in a very important place.
詩式とサムエル記の間にほんのちょっとだけ心和らぐ話が挟まっているんですが、
It's between Judges and Samuel.
皆さんもう開けましたか？ルツ記458ページですね。第2版の方は419ページになります。旧約聖書の458ページですね。でルツ記を読む前に皆さんに今日のメッセージのキーワードになる御言葉を一つ 1ページ前を開いてもらえますか？詩式。
Please turn to Judges at the last page.
ぜひ皆さん今日帰って詩式の19章から21章この3章を読んでほしいなと思います。
I'd like you to readJudges 19 to 21.
この19章はイスラエルに王がいなかった時代という書き出しから始まり、21章は25節にその頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたという言葉で終わっています。
The beginning of chapter 19 says there was no king in Israel, and the end of chapter 21 also says that there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes.
ルツ記はですからイスラエルに王がいない、そしてめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた時代に起こった出来事です。
And this book of Ruth.In the desert, what happened here happened during the time when there was no king.
そのことを踏まえながら今日は語っていきたいんですけれども、今日は特に3章から見ていきたいんですね。
Today I'd like to especially focus on chapter 3.
だいたいあらすじ的にはイスラエル、ベツレヘムという町に住んでいた家族が飢饉がひどくて、そしてモアブという外国に身を寄せた とこからスタートします。
family in Bethlehem moved to Moab because of the famine.
で、10年間の飢饉の間、まあ、モアブのうちでこの家族は、まあ、守られて生活したのではなくて、そこでナオミという奥さんはご主人を亡くし、そして2人の息子も亡くすというとてもかわいそうなお話から始まっています。
During these 10 years in the land of Moab, Naomi lost her husband and two sons, and this was a very sad situation.
まあ、この2人の息子は、まあ、幸いにも結婚相手に恵まれたようで、結婚はしていました。
These sons were married.
ところが2人の息子も死に、そして夫もいなくなって、まあ、10年経った頃、ベツレヘムが回復したっていう話を噂に聞くわけですね。
Naomi lost her husband and two sons, and thereafter 10 years time, she heard that Bethlehem was restored.
Naomi は、私はこんなよその外国でこんなみすぼらしく生きる必要はないんだわ、自分の国に帰りましょうと思って、ユダの国に帰る準備を始めます。
She realized she shouldn't stay in Moab anymore. She wanted to go back to Bethlehem.
そしてモアブとユダの国境、国境である決心をします。
And in the border of those lands, she made a decision.
もうこのモアブの嫁たちを私は養っていけないし、彼女たちのこれからを責任を負えないなと思って、嫁たちに自分の実家に戻りなさいと言うんです。
Naomi said to her daughters-in-law from Moab and said, I cannot take care of you anymore, so go back to your parents' house.
まあ2人は、やだお母さん、そんなこと言わないで、私も行きたいって一度は言ったんです。
Both said that, no, don't say that such a thing, please take us with you.
でも Naomi の強い決心を聞いて、弟嫁は、分かった、じゃあお母さんの言う通り帰ります、さようならと帰っていきました。
The second son's wife heard that Naomi was so determined, so she decided to go back to her parents' house.
ところがルツという嫁は、もうやだ、絶対お母さんと一緒に行くって離れなかったんですね。
But Ruth, who was the eldest son's wife, she wouldn't let go of Naomi.
1章の16節にルツはこう言っています。
Chapter 116.
あなたを捨てて、あなたから別れて帰るように、私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死に、そこに葬られたいのです。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかったと書いてあります。そしてルツはナオミと共にベツレヘムへ帰ってきました。
So Naomi came back to Bethlehem with Ruth.
で、2章は1節にこういうくだりが書いてあるんですが、ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。
Chapter 2 verse 1. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz.
そして2章は、計らずもルツはボアズの畑に知らずに行って、そこで落ち葉を拾うということをすることになったんですね。
And she happened to pick up the green heads of grain in his place.
そして、ルツの働きぶりを見てボアズは、あの子は一体誰だと、まあ、自分のしもべに聞いたわけですね。
And Boaz saw her working. Then he asked others about her. What is she doing? Who is she?
そうするともう近所の人はみんな ルツがどんなにナオミに仕えているかを知っていたので、彼女は本当に姑を大事にして、今もう朝からずっと一度も家に帰らないで、もう働き同士働いてるんですよ、関心な子なんですよと紹介するわけです。
And they all said how faithful and good Ruth was, so they described her.
それでボアズは、あの子に特別よくしてあげなさいと心を動かされるわけですね。
Boaz was moved to hear that, so he told others to be nice and kind to her.
で、普通ではもう落ち穂拾いに行ってもらえる量以上の量を持ってルツは帰るわけです。
So she was, Ruth was able to pick up a lot of grains to go back home with Naomi.
Naomi は言います。一体あんたどこ行ってきたの、こんなにもらってと。
Naomi was surprised to see a lot of grain that Ruth had.
そしてルツはボアズという人の畑に行って親切にしてもらいましたと教えるわけです。
So she said, I went to the field of Boaz and they were very nice to me.
そしてボアズという名前を聞いてナオミは、ほう、それはいいことを聞いた。
Then when she heard the name Boaz, she came up with a good idea.
なんとその人はね、買い戻しのある権利のある親戚よ、あなた。
She said that, oh, he is a relative that can redeem us.
一体なんでお母さんこんなに喜んでるのか、彼女にとってはあまりよくわからなかったけれども。
Ruth was not sure about what Naomi was so happy about.
でもボアズも言ってくれたんです。あなたはもうよその畑に行かないでいいから、私の畑でずっと収穫が終わるまで私のところに来て働きなさいと言ってくれてたんですね。
And also Boaz had told Ruth not to go to other field, but to stay with Boaz's field to glean the grain.
そして2章の23節に、それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らしたと。
Chapter 2 verse 23. So she stayed close by the young women of Boaz to glean until the end of barley harvest and wheat harvest, and she dwelt with her mother-in-law.
月日が流れたことが分かります。
Time passed.
そして今日3章見ていきたいんですが、
Today we want to see chapter 3 together.
ナオミはルツの将来を考えました。
Naomi thought of the future of Ruth.
そしてナオミが毎日働きに行っている畑はなんとボアズの畑だということも、これは本当に、ナオミとルツにとっては本当に幸いなことでした。
And this Boaz field was the relative's field. So that was a blessing for them.
ついにナオミは決心してルツを呼ぶのです。
Finally, Naomi made a decision and called Ruth.
3節と4節。
Verse 3 and 4.
あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。
Chapter 3 verse 3 and 4. Therefore wash yourself and anoint yourself, put on your best garment and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Then it shall be when he lies down that you shall notice the place where he lies, and you shall go in, uncover his feet, and lie down, and he will tell you what you should do.
これは簡単に言うと、もういきなり花嫁衣装を着て自分の夫となるべき人を勝手に決めて、その人のところに行って私と結婚してっていうのと同じことです。
It's just like Ruth should be dressed as a wedding dress and then go immediately to the man and then please be my husband.
もうその相手の了承も何もなくいきなりベッドに入り込むということです。
It's like without having the approval of that man, you get into the bed.
皆さん、ルツはバカな女ではないんですよ。
Ruth was not a foolish woman.
常識あります。
She has a common sense.
でも、ルツは決心していました。
But she was determined.
お母さんの言うことを何でも聞く。
I will follow and obey what my mother-in-law says.
お母さんが信じている神様は私の神様になるんだ。
The God of Naomi will be my God.
だから完全にナオミを信頼していました。
So Ruth had a complete trust in Naomi.
徹底的にナオミは従っています。
Ruth ですね。Ruth was completely obedient.
命がけで姑の言葉に従ったんです。
She risked her life to obey her.
もしこの今この時代ではこういうことは大したことないかもしれませんが、あの時代、女性の方から男性のベッドの中に潜り込むなんてことを、もしそれがバレて、その男性がそのことを喜ばなかったらどうなるか分かりますか？
In nowadays, maybe this kind of thing is no big deal, but in those days, if a woman goes into the bed of somebody else and then that man, if he doesn't like that, what can happen?
おい、みんな来てくれ、ここに不思議な女がいるぞ。
And he can call out all the other men saying that, oh, this is a really terrible woman here.
イスラエルからこんな恥を拭い去らなくてはいけない。みんな石でこの女を殺してしまえ。
We need to remove the shame out of this Israel, so we need to stone her to death.
そういうことをも覚悟をしてたんですよね。
That kind of thing could have happened.
またはボアズが世間体はいい顔してるけど裏はもうとんでもない人だったら、もしも、ね、ルツを、ああじゃあ分かった分かった、いいよいいよって言って一晩、ね、ルツを楽しむだけで捨てるってことだって起こるわけですよ。
ボアズ might look good outside, but you never know what he is really. So he can enjoy of one night with her and he can throw her away.
でも彼女は従ったんです。
But she obeyed anyway.
6節と7節に、こうして彼女は内場に下っていって、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。
Verse 5 and 6。
まくるんですよ。まくんなきゃいけないんです。ただ横でベッドの横に寝るんじゃなくてまくって入んなきゃいけないんですよ。
She did not just lie down, but she had to uncover.
すごいことだと思いませんか？
It's a tremendous thing.
嫌ではないですか、そんな。拒絶されたらどうしようとか。
What's going to happen if he rejects us?
いろんなこと考えると思います。
You can think of many things.
でも、ルツは、まくって入ったんです。
But anyway, she uncovered the cover and then she got into that place.
でも、誰にも気づかれなかった。ボアズにさえ気づかれなかった。
Without nobody noticing. Even Boaz didn't notice.
ボアズは8節、夜中になってその人はびっくりして起き直ったと書いてある。
Verse 8, at midnight he was startled and he got up because he saw a woman lying at his feet.
ね、そこには女の子がもう花嫁衣装みたいな、なんかちゃんとした格好した女の子がね、自分の足元に寝てるんですよ。もうびっくりします。で、9節、私はあなたの、9節、もうあなたは誰かってもうびっくりして、飛び起きるわけですよ。
And he said, Who are you?
そうすると彼女は答えます。私はあなたの橋ためのルツです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親戚だからです。
And she said, I'm Ruth, your maid servant. Take your maid servant under your wing, for you are a close relative.
皆さん、このルツから私たちは従順と大胆さは一緒だということを学ぶと思います。
And from here, we can learn obedience and boldness are together.
コインの裏表のように大胆さと従順はいつも一緒です。
And it's just like one coin of one side and the other side. It's like obedience and boldness is together. It's one.
従順である人は大胆です。
If you are obedient, you are bold.
もしあなたが大胆になりたければ従順を学んでください。
If you want to be bold, please learn to be obedient.
さて、ボアズです。
And now, look at Boaz.
さあ、ボアズはどういう人だったでしょうか?
What kind of man was he?
ね、ボアズは富んでいました。
He was very wealthy.
でも何よりもへりくだっていました。
And he was humble.
なぜならこの12節で、確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおりますと自分の分をわきまえている人でした。
He said it isVerse 12, he says, It is true that I am a close relative. However, there is a relative closer than I.
ボアズはルツがね、やってきたことを決して不快には思っていなかったです。
He was not uncomfortable about her, about Ruth getting close to her.
なぜなら、この10節に、娘さん、主があなたを祝福されますように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも、富むものでも、若い男たちの後を追わなかったからです。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことはみなしてあげましょう。この町の人々はみな、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。と、ルツに、本当に、ルツを、なんていうか、下げすむんじゃなくて、本当にあなたは、なんて忠実な、なんてすごい人なんだろうと、褒めて称賛の言葉を与えています。
Verse 10 and 11, he did not reject him or reject her or despise her.
多分ここからボアズは大して若い人ではなかったと思います。
It seems like he was not a young man.
でもこの富んだそしてこのへりくだったボアズは彼女のためにことを行ってくれました。
But he said, I will do for you all that you request.
そして彼は一番買い戻しの権利の近い人のところへ行って買い戻してくれるかどうか尋ねるのです。
And he went to the closer relative and talk.
最初買い戻しの権利ある人は、あ、いいよ、買ってあげる、買い戻してあげると言いますが、でもおまけがついてきます。え?おまけ、ルツです。
He said to the closer relative, I said, Do you want to buy this land? And he said, Okay, yes, but then you have to receive Ruth also.
そうすると、あ、ルツまで面倒みんなちょっとねって言って、彼は簡単にその権利を譲りますと言うんです。
And he said, Well, I cannot take care of Ruth, so I give it away.
そしてルツは晴れてボアズと結婚し、そして土地は買い戻されました。
Finally, Ruth ended up getting married with Boaz.
ルツは私たちクリスチャンを表していると思います。
I think Ruth represents us Christians.
ボアズはイエス様を表しています。
I think Boaz represents Jesus.
ボアズはルツが自分の畑で自分のおこぼれで生きていくことをどうぞと言ってくれました。それは許してくれたんですね。
Boaz allowed Ruth to glean the grain in his field.
でも彼女にとってあなたは私の買い戻しの権利のある親類ですっていう名乗りを聞いた時から彼は彼女を畑の隅っこでね、おこぼれをもらって生きることを望まなかったんです。
But since he heard that Ruth hadis a close relative that he can redeem her. So he didn't want her to stay in the corner of the field.
確かに畑で落ち葉を拾うことも神様の恵みだと思います。
To glean the grain in his field is a grace of God.
神様は自分の恵みのその畑の中で人々がそこから恵みを受けることは何のお構いもしないでどうぞどうぞ十分持ってってくださいって言ってくれます。
God wants all the people to receive the grace of God and be blessed.
もう主の憐れみはもう豊かなんです。
God's mercy is abundant.
でも彼は買い戻しの権利がある方なんですよ。
But he has a right to redeem us.
私たちは買い戻しの権利のある方のもとで、はしためとしておこぼれもらって生きていくことをイエス様は願っていません。
Jesus doesn't want us to live as made servants.
イエス様は私たちの買い戻しの権利のある方であり、王なんです。
Jesus is our king and the God who redeems us.
第二歴代史の8章をちょっと開いてください。
Let's open 2 Kings chapter
8. ここにも従順と大胆さを持って自分の失ったものを取り返した婦人のことが書いてあります。
There was this woman who was obedient and bold.
この第二列王記の8章にエリシャと預言者が出てくるんですが、
There was this prophet Elisha.
エリシャは第二列王記4章の8節に出会った女性にある良いことをしてあげました。
Chapter 4 of 2 Kings Elisha did a good thing to this woman.
彼女は豊かな富を持った女性でした。
She was wealthy.
それで本当に神を愛していたのでエリシャにも良くしてあげたんです。
She loved God also, so she was very nice and generous to him.
でも彼女は一番心の奥深いところに自分の願いを隠し持っていました。
But she had such a desire hidden in her heart.
彼女は富んでいたけれども子供がいなかったんです。
She was wealthy, but she didn't have children.
この時代、後継ぎがいないということは大変なことです。
In those days, not having heirs, it was a problem.
でも彼女は決してそれを口にはしなかったんです。
But she wouldn't mention that.
神様に自分の個人的なことをお願いするなんてと思っていたんでしょうかね。
Maybe she didn't want to express her personal desires to God.
でもエリシャはあなたに子供が生まれますよと予言して、予言の通り子供は生まれます。
Elisha prophesied over her that she would give birth to a boy, and then she was given a boy.
でもその子は死ぬんです。
But that boy died.
で死んだ時初めて彼女に信仰の行動が起こるんです。
At that time, for the first time, she acted in faith.
エリシャのところに一目散で出かけて行って、そしてエリシャを呼び求めます。
And she ran to this man of God, and then she asked for help.
そして彼女の信仰が本当に立ち上がったとき、息子は生き返り、彼女の手の中に戻されました。
Her faith rose up, and then the boy was resurrected and was brought back to her.
そういう関わりのある女性にエリシャが7年間飢饉が来るから、あなたのどっか好きなところに行って身を隠していなさいと言ってくれるわけです。
Elisha told this woman, "Arise and go, because there will be a famine."
そしてこの女は神の人の言葉に従って出発して、そして7年間ペリシテ人の地に滞在していました。
Because of famine, she was given this warning, so she went with her family to stay in another land for 7 years.
で7年経ったら自分のもう土地はないわけです。
After 7 years, she didn't find her land anymore.
この女性はね、隣近所に行って愚痴をぶちまけることはしなかったんです。
She didn't go to the neighbors to complain.
ね、私たちはよく神様に従ったのにさって文句言うんですね。で文句言う相手を間違えるんです。そうだ、従ったってさ、いいことなんかないっていう人に言うんです。そしてお互い落ち込むんです。
We sometimes complain and say, well, I've obeyed God, but look what happened. And then you go to a wrong person, and then that person says, oh, that's why, because you obeyed God, such a bad thing happened.
彼女は、 権威のある人のところにまっすぐ行きました。
She went to the person with authority.
もう彼女はこの権威ある人と関わることを恐れなかったんですね。
She was not afraid of going directly to the one who has authority.
なぜなら神様が自分を本当に覚えてくださっているということを知ったからです。
Because she found out that God really remembered her.
王様のところにもう直訴に行くわけです。
She goes directly to the king.
すると、なんと、タイミングよく王様がエリシャのしもめのゲハジという人を呼んで、いやもうエリシャは素晴らしいな、もうエリシャがやったもう素晴らしい神の技をもう話してくれってもう話を聞かさせてたんですね、話させてたんですね。でちょうどゲハジが、いやもうエリシャさんすごかったですよ、子供のいない人に子供を与えてその子が死んだんですよ、その時もまあもうあれはすごかったですよって話をしているちょうどその時、王様、なんだ、一人の女が王様に直訴にやって、ま、あ、直訴に来ておりますというあの声がかかるわけですね。当世
で、and Gehazi was a man of working for Elisha, and he was telling of what happened to this woman who was given a boy, but the boy died and he resurrected and stuff, and he was giving a story of this situation to the king, and then this woman came immediately.
すると王様、今話してたのがまさにこの女でこの子が生き返った子ですよっていうことになったわけです。
And right at that moment was exactly when Gehazi was talking about this woman and the son to the king.
そして王様に、彼女は7年間の飢饉の間、神のエリシャの言葉に従ってペリシテ人の地に行っていた間、私の失ったこの畑を取り返したいんだということを訴えるわけです。
And then this woman appealed to the king that while I was in the land of Philistines, I lost my land. I want to get this land back to me.
すると王様はこう言うんです。
Then the king said,
独説の括弧の中に、彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地に離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。
Restore, he said, restore all that was hers and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now.
王にはこういう権威があります。
The king had that authority.
私たちは主の前に行かなくてはいけません。
We need to go before the Lord.
私たちはもう救われています。
We are saved.
3章の3節に、あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまといと書いてあります。もう私たちの罪は許されて清められました。
Ruth chapter 3 verse 3, wash yourself and anoint yourself and put on your best garment. Our sins are forgiven already.
そして油を塗り、もう聖霊の油注ぎ、私たちは受けています。
We have the anointing of the Holy Spirit.
そして私たちは救いの義の衣を着ています。
We have the garment of righteousness, I mean, salvation.
次何をするかというと、
Then what we need to do next.
内場に下っていきなさいと書いてあります。
We need to go to the place to uncover his feet.
内場は麦を打つところです。麦の殻と実を分ける場所です。
That place is to the place to glean the grains.
叩かれて不要な殻を剥がすところです。
It's a place where the unnecessary covers will be removed.
昔はね、こうザルかなんかの、あの実っていうんですか、の上でこう麦を、お米などをこう打って、そしてこう振るうと風がヒューッと吹くと、このもみ殻は飛んでお米だけが残るという、そういうことをやりましたね。
Before they used kind of like a strainer and then shaking it, all the peels will be removed.
私たちは下っていかなくてはいけません。
We need to go down to that place.
あなたが砕かれる場所に下っていってください。
We need to go to the place where we get broken.
そしてすることは、買い戻しの権利のある人の裾をまくって入らなくちゃいけません
。 We need to uncover the place to get into the presence of God.
まくって入って何をするかっていうと、親密な関係を持つということです。
And then what we do is to have an intimate relationship.
親密な関係を持つということは、これは親密さを求める旅に出るということです。
To have relationship of intimacy is to get on the journey of seeking intimacy.
あのね、こう親密な関係を持ってくださいって言われると、なんか、私まだ無理みたい、できてないみたいって思うでしょ。
When we hear that let's have a intimacy with God, then we feel like we're not prepared already.
これは旅なんです。旅のスタートを切るということです。
This is like a journey. You need to start.
イエス様と親密な関係を結ぶ旅に出るということです。
We get on the journey to seek the intimacy with Jesus.
それを始めた日からもイエス様を知ることだけがメインになる日々が始まるということです。
Then we're gonna start getting to know Jesus deeper.
一回こっきりではないんです。
It's not just for one time.
ルツの従順な行動によってルツはボアズの妻となって子供を産みました。
And through the obedience of Ruth, she became a wife to Boaz, and she gave us the birth.
もうご存知ですよね。
As you all know,
4章の18節から22節を読みます。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。ヘツロンの子はラム。ラムの子はアミナダブ。アミナダブの子はナフション。ナフションの子はサルモン。サルモンの子はボアズ。ボアズの子はオベデ。オベデの子はエッサイ。エッサイの子はダビデである。このことによって、王がいなかったこのイスラエルに、誠の王が生まれたんです。
In the times when there was no king,The true king was born.
私たちが買い戻しの権利のあるお方のもとに近づくとき、
When we get close to the one who has the right of redemption.
そしてあなたは私の買い戻しの権利のある方です。あなたの覆いを広げて私を覆ってくださいというときに、
When we get close to the king and ask the king to cover us with under your wings.
ボアズよりももっとへりくだった王である方が動き出すんです。
And the one who is even more humble than Boaz will start to move.
世界で一番へりくだったお方であるイエス様のもとに私たちが大胆に近づいて生み出すものになることができる。
We get close to the Jesus who is the most humble of all.Then we can give birth.
私たちがそれをしていくときに日本を買い戻すことがイエス様ができるんです。
When we do that, we can redeem Japan.
私たちはただ神様の恵みをただおこぼれをいただいて生きるクリスチャンではいたくありません。
We don't want to be the Christians just living on the little extra grace.
この権威を持っているお方のもとに生き、そして買い戻していただくべきものを買い戻さなくてはいけません。
We need to go directly to the king and then we need to receive that what we ought to receive.
あなたの人生で失われたもの。
Some things that you have lost in your lives.
もう諦めていること。
Things like you have already given up.
それらすべてを王は返すことができるんです。
The Lord, God, the king can restore all that to us.
あなたがその土地から離れていた離れた日から今日に至るまで収穫を払えと王は言うんです。
The king will say, restore even the profit during those years.
土地を返すだけではありません。
Not just bring back the land.
あなたがそこで受けるべきはずだったすべてのものをイエス様は返すことができるお方です。
All the things that you lost will be restored to us.
そのためには私たちは下っていって、そして大胆にめくって入らなくてはいけません。
For that purpose, we need to go boldly and to get close to the king and uncover that.
あなたのプライドやまたあなたの価値観が邪魔したとしても、私たちはそれをしなくてはいけません。
Your pride or values may hinder you, but we need to do it.
イエス様との親密な関係の旅に出る準備をしなくてはいけない。
Need to get ready to.Get on the journey of seeking the intimacy with Jesus.
そして買い戻しの権利のある方の子を生み出さなくてはいけない。
We need to give birth to the children.
私たちは生み出すものです。
We are to give birth.
使い走りのものじゃないんです。生み出すものです。
We are not just doing the errands. We are to give birth. Let's pray.
天の神様、ありがとうございます。
Heavenly Father, thank you.
あなたに権威と力があることを感謝します。
Thank you that you have the authority and the power.
私たちはただあなたの恵みの中で、漠然と生きることをしません。
We just don't want to live day by day without purpose.
今日本当にこの救いを受け取り、そして内場に下っていき、自分の固くなさを砕いていただきたいです。
We want you to get to break our pride and hardness.
そして従順さと大胆さをいただき、あなたのそばに近づきます。
We want to receive you the obedience and the boldness and to get close to you.
あなたとの親密な関係がなければ生み出すことのできないものを生み出したいです。
We want to give birth to something, something out of the intimacy with you.
私たちが本当にあなたとの親しい旅に出ることを励ましてください。
Encourage us, Lord, to get on the journey of seeking intimacy with you, Lord.
イエス様の名によってお祈りします。
In Jesus' name.
ハレルヤ、ありがとうございます。皆さん、どうしてルツが大胆だったか分かりますか？
Do you know why Ruth was bold?
ボアズはそれをしなければならない立場だったからです。
Because Boaz was in the position of having to do that.
ですから、もうボアズがこのナオミをルツを見たときに、あ、私が買い戻すべき人だって分かっていたんですね。
Actually, when Boaz saw her, he realized that He was in the position of redeeming her.
同じことが私たちの祈りにも言えると思います。
And the same thing can be applied for our prayers.
私たちが神様に祈るときに、
When we pray to God,
なんかいやこんな勝手なことを言っていいのかなと思うかもしれないけど、
You might wonder maybe I'm too selfish.
でも神様は分かってるんですね。
But God knows.
あ、それって聖書に書いてる約束通り祈ってるじゃないか。
Or you're praying according to the promise of the Bible.
例えばね、家族の救いを求めるときに、
When you ask the prayer as a salvation of the family.
私一人救われてもう十分です。もう家族はいいです。思うかもしれないけども
I'm saved already. Well,
でも聖書にはイエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書いてます。
But the Bible says Believe in Jesus as the Lord and you and your household will get saved.
ですからそれ大胆な祈りに聞こえるけども
It may sound like a bold prayer.
それを聞いた神様は
But God hears that prayer.
ドキッとするんですね。
And God's, oh, yes.
約束してることじゃないか。
Oh, that's exactly what I promised.
祈りは聞かれます。
And the prayers will be answered.
ですから皆さん、大胆さ、従順と大胆さという話を聞きましたけども
We heard that the obedience and the boldness.
もう一つ知ってほしいことは
One more thing.
もう神様はそれを聞かねばならないということです。
But God needs to hear
だから大胆に飛び込めるんです。
That's why we can be bold.
ですから信仰によって行動することができるということです。
That's why we can take action in faith.
アメン。
アメン。
皆さん飛び込みますか？
Are we gonna jump into that?
じゃあ立ち上がって。
Let's stand up.
飛び込みましょうか。
Let's jump.
飛び込む前に準備運動して。あ、賛美チーム準備。あ、ベッドさん。お願いします。飛び込みますね。
Let's jump into that.
頭からいいですか、足からがいいですか。
From the head or from the feet?
ね、足から入ると皆さん5メートル以上の高さから飛び込んだことありますか。
Have you ever jumped from the 5 meters high place?
結構水圧強いんですよ。
Is a lot, the water pressure?
パチャーンってこう、ね、真っ平らに落ちると水圧でもう5メートルになったらもう痛くて耐えれないぐらい痛いです。
The water pressure is strong. It doesn't hurt.
足から入ると、まあ、頭よりは安全そうだけど鼻に水が入ります。
If you jump from feet, and the water gets into
ですから足から入る人は鼻をつまんでください。
If you want to jump from with the feet, then you
まあこれ単なるまあ遊びみたいなもんですが、信仰の行動として今飛び込みますという行動をしましょう。
Let's take the prophetic action.
じゃあいいですか。せーの、no. 飛び込みます。
Yes.
アメン。
Yes.
ハレルヤ。
ハレルヤ。
じゃあ賛美を歌いましょう。
Let's sing praise.